ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第55回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。連休明けですから、ニュース自体はすごく少ないですね。
とりあえず目星ニュースを先に紹介しようか。
NTT ドコモは2015年夏モデルの発表会を5月13日の15時から行うことを明らかにしました。イベントはライブ配信され、 NOTTV、ニコ生、YouTube ライブ、ユーストリームで配信されるとのことです。また Facebook、Twitter、LINE のドコモ公式アカウントでも発表内容が伝えられるとのこと。発表された新製品は、ドコモショップ丸の内店、ドコモスマートフォンラウンジ名古屋、ドコモラウンジ福岡で即日展示、ドコモショップグランフロント大阪店で翌日から展示されるとのことです。このほか、KDDI は5月14日の正午から、夏モデルの発表会を行うとのことです。ティーザーサイトが公開されていて、ライブ配信もこのページで行うようです。
ドコモと KDDI の新製品発表が間もなく行われます。Galaxy S6、Galaxy S6 Edge は、すでに発売されているため、これ以外の新製品が登場することになりますが、今回のモデルから総務省の SIM ロック解除義務化の対象となります。前回 SIM ロック解除についての詳細をお伝えしましたが、発売から6ヶ月間は SIM ロック解除が解禁されないため、解除は今年の暮れからになるでしょうね。
ソフトバンクは、ヤマダ電機と資本業務提携を実施することを明らかにしました。ヤマダ電機が5月25日付で第三者割当増資を行い、これにソフトバンクが227億6100万円を出資することで、ソフトバンクはヤマダ電機の株式 5% を保有します。ヤマダ電機はこの資金を、店舗駐車場にモデルハウスやショールームなどを設置し、スマートハウス、リフォーム事業に80億4000万円、店舗の統廃合に42億円、プレミアム会員向け、暮らしのサポートサービスの全国展開に向けた売り場改装に36億円、ソフトバンクとの業務提携や既存ビジネスでの連携強化に関する売り場改装などに30億円を充てるとのこと。パソコン向けソフトウェア、通信回線の販売などで両社はこれまでも協力関係にありましたが、全国に展開するヤマダ電機の店舗を基盤にした販売力の強化、通信事業やエネルギー事業などとヤマダ電機のスマートハウス事業を組み合わせた新たな市場の創造を目指すために提携に至ったとのことです。
ソフトバンクといっても、ソフトバンクモバイルではなくて親会社のソフトバンクの方です。 きな動きは今後徐々に明らかになっていくことでしょうが、プラスの方向に向かうことを期待したいと思います。
今回のニュースは本当にこれだけです。
まあ来週は新製品発表で時間が足りないくらいたくさんあるだろうし。
ですが来週は週末不在ですし、編集しきれるんでしょうか。
そこはまあなんとかするしかないよね。
で、今回は残りの時間でご報告することがありますよね。
先日とうとう Mac ユーザーになった中の人ですが、いきなり新しいマシンを買うことになりました。
まとまった収入があったからというのがその動機なんですが、 Mac が1台しかない状態ですから、できるだけ早くもう1台入手して、1台が故障しても困らない体制を作る必要がありました。修理に出している MacBook Mid 2010はいつ戻ってくるかまるでわからないというかなりふざけた状態に陥っていますので。
本当にふざけた状況だよね。それはともかく、予想していたよりも状況がいい方向に向かったので新品で1台買うことになったんだけど、新しい MacBook はいくらなんでも予算オーバーなので、最初は MacBook Air を考えてたんだよね。
今使っている MacBook を自宅据え置きのメインマシンとして、モバイル用として MacBook Air、 無難な選択ですね。
ただ MacBook Air の標準モデルはメモリーが 4GB しか載ってないから、店頭モデルではちょっと不安。やっぱり 8GB は欲しいかなと思って。
そうなるとオンラインでカスタマイズして注文しないといけないんですよね。店頭に在庫してないとしても、店頭で発注して数日後に受け取りとかできると便利なんですけど。
ヤマダ電機とかでは稀にカスタムモデルを在庫してることもあったらしいけど、最近はやってないらしいし、在庫処分品とかもちょっと条件に合わなかったんで、この時点で店頭購入はほぼ諦めたよ。で、オンラインでメモリーを 8GB にして注文しようとしてたんだけど、その前に整備済み製品を見てみたんだよね。
整備済み製品は注文のキャンセルや不具合で引き取られたものを工場で整備して1年間の保証をつけて再度販売するというアウトレット品ですね。定価よりも安いので、条件に合う場合はかなりお得に購入することができます。
たまたま見ていたら MacBook Pro のレティナディスプレイモデル Mid 2014があって、費用もちょうどぴったり。
現行の Early 2015 と比較すると CPU、メモリー、グラフィックが多少劣るのと、新しい感圧トラックパッドを搭載していませんが、実用上はそれほど大きな差が出てくるような違いではないですね。
MacBook と MacBook Pro、 住み分けに問題が出るような気がしたけど、そういうことは後で考えることにして、結局注文してしまいました。到着が土曜日の朝、外出する予定があって、実際に触れたのはその日の昼からだったけど、セットアップを済ませてとりあえず問題なく使える状態にしました。
まだタイムマシーンでバックアップを取っていない状態ですから、 MacBook の設定をそのまま反映させることができないんですよね。
でも新しく来たパソコンをセットアップするのってある意味特別なことだから、バックアップを復元してあっさり使えるようにするのは便利ではあるけど、それはそれで味気ないし、まあいいかなと思わないではないんだけどね。ただ そろそろ専用のハードディスクを用意して、ちゃんとバックアップを取らないといけないよね。
それはともかくとして、MacBook との一番の違いは、やはりレティナディスプレイですね。
レティナではないディスプレイでも、それなりの解像度はあるから、レティナディスプレイは必須ではないなと思っていたけど、実際に使ってみると、かなり表示がきめ細かくて、良いものだというのは認めざるを得ないね。ディスプレイもだけど、レティナディスプレイモデルになってからは薄くなってるから、MacBook Air や、新しい MacBook ほどではないけど、持ち運びにも十分耐えるサイズになってるから、これはかなりありがたいと思う。MacBook と同じ、13インチなんだけど、一回りほど小さくて、MacBook のディスプレイの分だけ薄いから、かなり小さくなったような感じがするんだよね。
画面の額縁が狭くなったのと、本体が薄くなっているのがかなり効いているのでしょうけど、キーピッチやトラックパッドのサイズはほぼ変わらないようですから、使い勝手には支障がないですね。スタバの狭いテーブルでも十分置けますから、心置きなくどやれますよ。
最初は、MacBook を持ち運びに使って、MacBook Pro をメインにした方がいいかなと思ってたけど、このサイズなら MacBook Pro でも十分モバイル用として使えるね。別にスタバでドヤ顔したくて持ち歩くわけじゃないけどさ。
MacBook がメモリー 8GB で SSD に換装されているので、MacBook Pro とスピード面でそれほど大きな差がついていないというのも、運用面ではプラスになってますね。実際、もう少しスピードに差がついていたら、MacBook をどんどん使わなくなってしまいそうで、もったいないことになるところです。
本当、その意味では本当に助かったよね。これまで、Windows 環境でも行ってきた、クラウドサービスを活用した作業環境の平準化が、Mac でも遺憾なく発揮されるから、どこでも同じ作業ができるし、これからもはかどりそう。
でも、Mac ではポッドキャストの編集ができないです。
シェビオのアプリケーション、ないしね。
あ、またもや Mac について語りすぎで、予定していたキーボードの話ができないじゃないですか。
すっかり忘れてた。来週も、尺の確保が難しそうだし、また日を改めて、だよね。
忘れないようにしてくださいね。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、コメントをお待ちしています。いくつかコメントを送る手段がありますので、それをご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューに書き込んでいただけると、iTunes でのランキングなどにも影響するので、結構ありがたいです。このほか、番組名でググると、この番組の配信に使っているシーサーブログ、告知用のグーブログがヒットしますので、そちらへのコメント書き込みでも構いません。
他にも、Facebook のページもありますので、Facebook を使っている方は、ページへのいいねをいただけると嬉しいです。
他の人の目に触れたくないコメントは、ブログにメールフォームを用意していますので、ぜひそちらを使ってください。番組にいただいたコメントは、原則的にはすべて番組でご紹介したいと考えていますが、匿名での紹介や番組での紹介は控えてほしい場合は、その旨をお知らせいただければ配慮しますので、お気軽にご意見をお寄せください。
皆様からのコメント、楽しみにお待ちしています。それでは、今回はこのあたりで失礼します。 また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。